ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。
後半戦ということで、引き続き株式会社文化工学研究所の北川さんとお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、後半は、まあ、この神戸の地域だったり、なんかこう街みたいなところをちょっと話していきたいなっていうふうになんか思ってまして、はい。まあ、北川さんもこの右輪っていう場所を選ばれたりとか、まあ、前半の中でも結構既存の文脈をこうあるものを生かすみたいなところがあると思うので、全く新しくこうどんどん立ち上げていくっていうよりかは、どう残してなんか次につないでいくかみたいなことも、うん、なんかこう意識されてらっしゃるのかなっていうふうに思ってまして、
はい。
なんか神戸の魅力だったり、神戸のあるものみたいなところをどのように捉えられてるか聞いてみたいなと思ったんですけども、うん、いかがでしょうか。
難しいですね。
でもまずこのもともと三宮に事務所あったじゃないですか、はい。うん、それをわざわざ、正直ちょっとどこからの駅も遠いこの場所にあんな便利なところから引っ越して来られたのも、多分理由がきっとあったんですよね、北川さん。
そうですね、
まあ、多分人とのつながりが、北川さんって、はい、なんかいいご縁がすごいうまく回ってる感じがするので、うん、そういうつながりできっと兵庫に来られたんだと思うんですけど、
はい。やっぱりこうものづくりしている、もう直接こうものに触ってる職人さん、うん、家具の職人とか、そういう仲間がこうとつながりができてきまして、うん、で、僕もこう図面をこうデスクワークで書くだけじゃなくて、うん、なんかそういう実際のものに触れたりしながら設計したいなっていうようなこう思いができてきまして、
うん
うん、で、そんな中でこの場所があるよっていうのを教えていただいて引っ越してきたっていう感じですかね、
うんうん。実際引っ越されてどうですか。
うん、
まあ、便利か不便かって言われると場所的には不便かもしれないですけど、やっぱりこう近くで木の流通、地域材の流通されてる方がいたりとか、まあ、家具とかプロダクトのデザイナーであったり職人さんがいたりして、
あ、そうなんですか。
で、直接お話ししながら、まあ、家具とかも作ったりしてるんですけども、まあ、そういうのはなかなかね、三宮じゃできなかったかなっていうのは思いますね。
確かに確かに。
ここってなんかどういう地域、そのなんかプロダクトデザイナーさんの家具職人さんとかがいるよ、元からそういう場所だったんですか。
まあ、元々はやっぱり造船関係が多かったらしいんですね。で、まあ、木の船が、明治までは主流だったんですけども、まあ、鋼船、鋼の方ですね、鉄の船にどんどん切り替わってきて、で、木船の職人さんっていうのがだんだん仕事がなくなってきた時期があるんですね。その時に神戸洋家具っていうのがすごい全国的に流行ったんですよ。要は畳の文化から椅子の文化になって、で、当時神戸にはいっぱいそういう洋船、西洋から船が来てたので、どういうものかっていうのが見れたらしいんですね。
確かに。
洋家具で、その洋家具っていうのは和家具と違って曲線が多いんですよ、猫足だったり、
はいはいはい、
で、そういう技術を家具、日本の家具や和家具の人は持ってなかったんで、木線を作ってた人、まあ、彼ら曲線ばっかりですからね、
なるほどなるほど、
アールの加工に長けてたので、そういう人たちが神戸洋家具を作り出したっていう、
そういう背景があるんですか。
あるっていうのは聞いたことありますね。
その木材の流通とかもその、はい、その木線に関係があるってことですか。素材を調達するとか運んでくるとか、
はい、そうですね、直接、いやね、そこは結構ね、あんまりないみたいで、うん、僕もその木線80年設計してる人に、うん、木何使ってるんですかって聞いたら、僕なんかまあ六甲とか期待するじゃないですか、南洋材ラワンとかって言われて、へえってなったんですけど、めちゃめちゃ海外のもので、今ここら辺その材木調とかっていうのも、まあ、海外とかの材料
あ、逆に仕入れてくる。丸太
で運んできて、それを貯めておいたらしいんですよね、うん、あの兵庫馬に浮かべて、うん、なので必ずしも地域材ではないという、うんうん、
逆に土地柄輸入しやすかったみたいな
ところも
きっとあるんでしょうね、
まあ、で今その家具そこで作っている工場ももともとは木製のを加工してた工場 で、 でそこでまあその機材使って家具作ってる友達がいるって感じですよね。
じゃあ結構なんかこう何かを作るこう余白があったりクリエイティビティななんか街みたいな場所なんですかね、
う
ん、
そうですね、歴史的にもそうだと思いますね。クリエイティビティというか、はい、ものづくりの場所であったと思います、
はい、素材も調達できるし、うん、まあ、ある意味その三宮だったらスペースが限られるじゃないですか、そんなこう作業するようなポルトタイプもなんか作れないですし、
はい、
まあ、ここぐらいちょっとこう敷地というか広さがあったら、
はい、
ちょっとプロトタイプできたりとか試作できたりしますよね、はい、
そうですね、うんうん、
と多少音出しても怒られなさそうな、
うん、そうですね、それはそうです ね、
ね、
逆に音ガンガンするときありますけどね、うん、なんか
へ、うん、ここに移られて何年ぐらいなんですか。
ここまだ、半年ぐらいですね。
あ、そうなんですね。
今年の4月からで、
うん、
三宮を出てからは1年半ぐらいですね。
1年半ぐらいだったんですね、
はい、あ、じゃあちょっとラグがあるってことですね。
その実はここの4月に来る前に、うん、割とこの近所なんですけど、うん、また別の木材加工所を借りてたんですけど、ちょっとそこは事務所スペースがちょっと小さくかったので、うんうん、引っ越したっていう経緯があるんですけど、
でもやっぱここの辺の場所を選んでたと。
そうですね、
はい、面白いですね、この場所をどんどんなんかこう活性化していきたいとかあったりするのか、なんかどんな感じなんですかこの街って。
うーん、
来てほしいのか、
まあ、そうですね、いや盛り上がったらすごくいいなって思いますね。
地域の方もちょっと期待されてるんじゃ。
そうなんでしょう。
結構あの右はですけど、
はい、
多分三宮とかでやられてた時は、はい、きっと人を呼びやすかったじゃないですか、はいはい、今どうやってそのイベントごとというかワークショップやったりされてるのかなって、
はいはい、まあ、告知はやっぱりインスタグラムとかなんですけども、うんうん、そうですね、まあ、初めての方がフラッとそれで見て来てくれる方もいれば、前からつながりがある人がお子さん連れて来てくれたりとか、
結構地域の方もいるし、外から来られる方もいらっしゃる感じなんですか。
そうですね、理想的にはそれが半々ぐらいで、割とオープニングイベントした時はいい感じだったんですよ。地域の方も来られて、うん、ご高齢の方も結構来ていただいて、
面白がってこの辺の人って来てくれそうな感じは
さ、
う
ん
う
ん、まさに右はっていうかいろんな老若男女 が、うん、が集まってるっていう感じで、うん、そうですね、で今月1回第1土曜日にオープン右はっていうのでやってるんですけども、それ結構バラバラっていう感じですよね、うん、この前はちょっと雨も降ってたりしたんで、うん、知り合いばかりの会があったりとか、うんうんうん、そんな感じですね。
そのワークショップは、
はい、
その船作ってみたりとか他どんなことを、はい、あれ使ったり、
まあ、
ミシン使ったり、
そうですね、この地域の七宮町っていうんですけど、
うんうん、
の歩き方みたいな、あの編集なんていうんですか、ガイド本っていうんですか、
うん、
そういうのを、まあ、クーマさん主体で作ったり、うん、あとはこの前は椅子を短時間ですけど、
う
んうん、子供たちがこう選んで木を触って、うん、でこれでこう作りたいっていうのを、
うん、
まあ、一緒に結構まあビス打ちとか難しい、
うん、
3歳ぐらいの子もいたりするんで、やったりして、なんか作ったりしましたね。
へ
ー、まあ、うん、写真ラジオやから写真見せてもあるかもしれないですけど
全然全然
ちょっと言ってるだけだと伝わんないかな。
なかなかそういうことって家でもできないから、
できないですね、
こういうなんか、うん、 使わせてくれるとこっていうか、
まあ、こういうのを、
へ
ー、あれだ、まあ、毛を選ぶところからこうやって、まあ、一緒に作ったりしたんですけど、はい、
構造的に耐荷重とか大人が見てみたいな、
ね、いやもう言われた通り僕は つけましたね。この子なんか、このくり抜いた、くり抜いたやつ背もたれにしたい、こうつけたいっていうんで、まあ、それ壊れたらね、壊れたでいいかなと思って、うん、はい、あんまりそういうとこは知恵を出さずに、まあ、出さずにというか、まあ、いけるかなと思ったんで、ま
あ、何回もね、はい、あのトライすることが大事ですからね、
はい、
だからなんか作る場所ですよね、ここ。
そうですね、
うん、だからこう既製品っていうよりかは、はい、なんか自分の好きだったりオリジナリティみたいなものを、うん、
はい、
で作る場所ってなんかどんどん少なくなってるような気がするんですよね、
うんうん、そうですね、
うん、
そうですね、服なんかもね、昔は作ってたらしいですからね、うん、ほとんどの家、
うんう
ん、
なんかミシンがあっていろんなね、うん、炊飯器もあってなんかいろんなコピー機もあって、ね、なんかいろんな作るがここでできる。
本当ですね。
なんか僕これ4ヶ月前、あ、これ4ヶ月なんだと思っちゃいました。
そうそうそうそう、もっと
前。いやもうあの15年ですみたいな、なんか、なんか感覚。いやすごい味があるっていうか。
なんか馴染んでる。
馴染んで
る。馴染んでる。まあ、もしかしたらその棚とかはもともとこの前の工場。うん、で使われてたやつが、はい、ええー、はい、味出して、
うん、そうですね、
あるんでしょうけど、
うんうん、
そこにうまくこう北川さんたちがハマってる感じがすごい
ですね、
うん、
面白いですよね、
ね、
うん、馴染みがすごいですね、なんか ね、
これそのうち近所のおばあちゃんとかがふらっと来てそこに座ってお茶飲んでるみたいなことに、
うん、
なってそう、
そういうのあったらいいなみたいな話はしまし
たけど、ね、ね、
うん、
こう混ざり合うみたいなことは結構大事にされてらっしゃる、
ねね、
そうですね、
本当にミリワという名前がぴったりっていうか、うん、これからどんどんそのぴったりにどんどんなっていくんでしょうし、
うん
うん、素晴らしい、
なんか、ね、なんでそれがいいかって言われると、
ね、
いろんな切り口あると思うんですけど、うん、はい、割と事務所協会でも言ってるのがレジリエンスが高くなるっていうんですか、うん、なんかあった時に助け合えるとか、うん、やっぱりいろんな経験されてる方がいるとね、うん、知恵出すにしても
確かに
いろんなこう、ね、方面からアイデア出せれますし、
うん、
なんかそういう生存戦略一つとっても
い
いのかなとは思うんですけど、
僕もこの前あの雲南、島根の雲南地域に行ってきたんですけど、
はい、
だからこう遅延、地元のつながりだったり、
はい、
なんかそういうのがあって、都会にいるとやっぱ隣の人も知らない、
は
い、
うん、
中で、うん、まあお金のつながりですよね、基本的にお金を稼いで、はいはい、そんなになんだろうな、人と人との関係性も、
うん、
知らないっていうか、
うん、
でも逆に雲南地域はめちゃくちゃ遅延がやっぱすごくあって、人の縁とかもありますし、だからなんかそのレジリエンスみたいなものがなんか別の形でなんかすごいあるのかなっていうふうにも思ったんです
よ、はい、うん、そうですね、
うん、ここはなんか何の縁があるんですかね、遅延とか、
はい、
あの職縁、仕事の会社のつながりとか、商縁、その商売で縁ができるとか、
はい、
なんか血縁、
はい、
その家族のやつが強いのかとか、
うん、基本的にはやっぱり仕事じゃないんですかね、まずはその造船関係の人とかがこうつながりで仕事されていて、うん、でももう長いことされてるので、まあ、ある種遅延みたいにもなってきてるのかなっていうのは思いますね。で、まあ、ここに引っ越してきた時にここでこう育った今の大家さんに地元、うん、あのこの周りの人をみんな紹介していただいて、神社も挨拶回り行ったりとか、やっぱそういうのをすごい大切にされてる方で、まあ、遅延とも言えますよ、
ね、うん、確かになんか遅延的なつながりもあれば、多分船とか 一社で作るというか 分業で何か作っていく感じですかね。
そうですかね、
はい、なんかそうだと思います、はい、
だから食縁、あの食のつながりもしっかりなんかできてるような、
そうですね、うん、
なかなかでも三宮に行ったらそういうのあんまないですよね。
ない
です、ないですよね。
ないです、
うん、
そうですね。なんかまあ僕もどう仕事につながるかは分かんないですけど、うん、その例えば船の修理やってる方がドックに行ってバーベキューするから子供も連れてきやみたいな感じで誘っていただいたりとか、うん、なんか楽しいですよね、うん、なんかそういうのあんまり確かなかった、
う
ん、
ないですよね。
そうそう、単純にここにいて楽しいみたいなのがありそう、うん、ここには、
うん、そうですね。だからなんかまあさっきの質問いただいたなんかこう地域を僕がどうにかしようっていうのはそこまでまだ思えてないと言いますか、まだ新参者で、まあまずそうですね、何かまあできることからなんかここにあっていいものをうまくこう活用させていただいたり、まあ活用させていただいたちょっと上からに聞こえるかもしれないですけど、なんかそんなイメージはありますね。ちょっと割とその木材関係 の、うん、あの話とかにも僕関わってたりして、そういう山をなんかどうにかしたいというよりは、うん、なんか、うん、そういう思いもゼロじゃないですけど、うん、なんかそこまで大義名分持ってるというよりは、うん、そこにあっていいもの、近くにある山でいいものが取れるなら、うん、それ使わないのもったいないよね、うんうんうん、
もったいない精神ですね。
そうそうそう
すげえもったいない精神ありますね。
根本にはもったいない
精神があるんだ。
そうそうそう、
面白い。
そっちの方が強い。
あ、
でもちょっと
省エネじゃなくて、
なんかなかなかこうもったいないって思ってても、そのもったいないって思い続けられない、うん、なんかやっぱあのすぐ手に入る方が楽だしとか、
ね、分かりますよ、
私買っちゃえとか、
分かりますよ、
なっちゃうから、なっちゃ
う、うん、
いやまあそれで済むときは別に全然僕もそうしますし、アマゾンだってなんか使ってますし、なんかそんななんか、
いや否定される
か、ね、
いやいやいや
優しさ、
まあでもなんかこう、ま、なんかバランスがいいですよね。その完全にそっちの作るにもよらず、
そうですね、
うん、
それはそうかもしれない。
なんか神戸らしいかもしれないですよ。多分雲南に行ったら、うん、多分かなり遅延っていうか、
うん、
の中でこう生きるって感じだと思うんですけど、
うん、
ちょっと行ったら三宮で、ね、荘園的なつながりもあって、うん、なんか、うん、バランスよく暮らせるっていうか、
はい、
うん、
そうですね、
ちょうどいい距離感なんじゃないですか、この辺が三宮からの、ね、
そうかもしれないですね。
ご自宅は全然違う場所なんですか？
そうですよ、灘区の方でして、うん、もうちょっと山の方
なんですね。あ、山の
キラキラした神戸の山手ですね。
キラキラ、そんなしないんですか？いや、坂だらけの場所ですけど、
うん、なんか 何が豊かとか何がいい、ね、うん、町なのかっていうのは、
うんうん、
これお住まいは山側やし、
仕事場
事務所は海側、
そうですね、
すごい神戸っぽい、
うん、ああね、うん、
ですね、
山側でね、
うん、まあ いろいろよく言われると思うんですけど、多様性があるじゃないですか、うん、そういう意味は、まあ、住みやすいですよね、うん、神戸、うん、働くとこも、うん、まあ、都市は都市であって、
うん、自然もあって、
自然もあってっていうところですね、うん、その都市と自然の近さみたいなのがいいなと思いますね、
うん、なんか課題っていうか、はい、まあ、ずっとこの神戸、神戸というか兵庫にいらっしゃって、うん、
はい、
イタリアも行かれてって中で、はいはい、今のこの現在地っていうか、
はい、
課題があったりするのか、この町全体に、
そうですね、課題、
あれかな、北川さんはでもこの先こういう設計をしていきたいみたいなのはあるんですか、ね、
まあ、 見えないものとの競争とかっていうのを掲げてるんですけど、うん、その範囲をどんどんでき広げていきたいなっていうのはあるんですよ。昔はこう見えるとこだけでやってて、うん、今徐々にこういうなんか風の解析したりとかって言って、うん、なんか設計の対象というんですか、仲間を広げていってる段階だと思うんですけど、それをもっとこう人間以外も広げていきたいなっていう、
面白い、
そういうなんかビジョンはあるんですね。
そのうち里山作ったりしだすんじゃないもう村一個作っちゃえみたいな。
確かに、
うん、それがどうやったらできるのかなっていうのは、うんうん、難しいんですけどね、うん、なんかこうね、声なきものにこう AI で声を与えるみたいな発想してる人もいますけど、うんまあ、それも一つでしょうし、うん、なんかそういう技術も発展してきてるので、うん、なんか昔と比べると新しいこう設計手法みたいなものが、ねうん、できてきそうだなっていうのは思っているんですけど、
うんそうか、じゃあ自然、風もデザインするっていう感じ
です
か。
そうですね、デザイン一緒にしたいみたいな、
一緒に
すごい理想を言うと、もういろんなもののこうヒアリングができて、そのもとにこうなんか作っていくみたいな、それがやっぱりね、今までは人間がほぼほぼ同乗者で完結してたと思うんですけど、なんかそれをこう増やしていきたいなっていう、そんな感じ
ですね。だから言葉にできない自然とかってそうですね、
はい、そうですね、
そうですね、
そうですね、
その声を聞きながらやるっていう、はい、
そうですね。なんか今岡田監督、
うん、
サッカーの元岡田監督が日経新聞で私の履歴書を、あれ結構面白くて、なんかあの人が愛の定義を5段階で考えてるとかっていうのがあって、1段階目は自己愛で、2段階目が家族愛、3段階目が何だったかな、まあ、地域とかあってで、4段階目が国とか、で地球があって宇宙とかってこう、なその感覚は割と僕の中にもしっくりきたというんですか、その設計のもうなんかねレイヤーがこうどんどんこう大きくなってくるというか、まあ、宇宙まで行くとかなり大げさですけど、でもなんかそういうことを考えていかない時代もね、何百年後とか来るかもしれないので、なんかそれはこう広がっていってる技術も 広げていく方に進んでる気がするんですね。
確かに確かに。
でなのでまあこうデザインとか設計も変わっていかないといけないんだろうなっていうのは思ってます、
はい、普通に言っちゃうと自己愛っていうか、
はい、
もう経済合理性でみたいな、
はい、
よくあるものをなんか作るみたいな感じになっちゃいますけど、
はいはい、
でもそこに対してはちょっとなんか違和感みたいな感じるんですか、うん、
そうですね、
うん
うん、そうですね、なんか違和感を感じるというのはやっぱりこう、
ね
まあ、持続可能性とかなんですかね、うん、やっぱりあんまりこう長く続かないような自己愛だけっていうのは、
うんうん
パワーも出ない感じしますし、
こういうのは嫌だなとか、
はい、
やりたくないなみたいな設計でもあったりするんですか。でもそんなん来たら断りますか。
うんどうそう
でも
いやそう僕じゃなくていいんじゃないですか。
言える範囲で大丈夫、
ね、
そんなに聞いてる人いないけど、もしかしたら誰かが聞いちゃうかもしれない。
まあでもなんていうんですか、別に僕じゃなくてもいいみたいな話は、
うん、
まあ別によくあるというか誰の、誰かの紹介でたまたま紹介されたから、
うん、
あの頼んだみたいな人もいますけど、うん、まあ一個提案して、まあ、金額とかでまあなんていうんでしょう、うん、そこで判断してもらうというか、うんうん、ミスマッチだと思ったらもうもう分かるじゃないですか、その向こうも、うんうん、なので、まあ、一旦話は聞いて、うん、コミュニケーション取って提案させていただいて、うんまあ、そこでお互い見極めてもらうっていう感じ で、うん、で中にはそのた、まあ、どこのどの馬か知らんけど、うん、紹介されてきたけど、うんまあ、いいなと思ってくれた人もいると思うんですが、うん、それでまあ進むこともあればって感じですか。
北川さんに頼まれる その方って特徴あったりするんですか、
はい、どうでしょう、結構バラバラでそんなメディアにも出てないですし、まあ一つそのなんか写真とかメディアで見て頼んでくれる方はやっぱりその素材感とかっていうことをおっしゃる方はいますね。その既製品とかではなかなか出ない空間の感じとか、そうですね、まあツルツルピカピカというよりちょっとザラッとしてたりとか、まあそのプロジェクトによるんですけど、まあそこを見ていただく方は言っていただいたことは何回かあります、
ね、だからその素材も既製品っていうよりかは、はい、いろんなその地域にあるものだったり、なんか文脈を組み合わせてるみたいな感じなんですかね。
そうですね、
うん、リノベ的なもの多いんですか、はい、
それも、はい、半分ぐらいはそうかもしれないですね。
そうなんですか、はい、どっちが好きなんですか。
いや両方
から位置を作るのか、
あんまり比べたことないですが、そうなんですね、まあ、リノベの方がその力借りやすいっていうのはありますよね。
そ
のものがすでにあって、
ね、
特に古いものだとすでにそれだけを見せるだけでかっこいいみたいなのってあるんで、で新築でもやっぱりなんか新築感あんま出したくないなみたいなのあるんですよ。
へ
え、 なんか前からここにあったとか、これができたことで周りがよく見えるとか、それなんできたら最高だなって思ってるんですよ、なので、それもやっぱりイタリアいる時にすごい感じたんですよね。新しい店って大体流行らないんですよ。新しいっぽく見える店、
あ、そうなんだ。
たまにこうめっちゃいい感じの古い街並みで中に蛍光色の電気でピカーンと光ってバーとかできて入んないじゃないですか。
なんかあの地元の人も入らなければ観光客も入りたくないですよ
ね、なんかちょっと違う感じがしますね、
まあ、でやってる人はね、どっちかというと地元の人で変わったことやりたいとかだったのかもしれないですけど、なんかねやっぱり
でも分かる
そこの街ね、イタリアの田舎とか行っても店決めるときはやっぱ店構えで、
決めちゃいますね、
老舗感があるとことか、
確かに確かに、
なんかね、馴染んでるというか、
ね、壁にツタ張ってるぐらいの感じのところが気になる、
なんかそう新築であってもなんかそういうものがどうやったら出るのかなとかって、
へ、面白いですね、
考えたいんですけど難しいですけど、
だから新しければ価値がある、いやなんか多分、家の業界って、新築が一番価値があって、どんどん価値が、ね、年数に応じて下がっていくっていう意味では、新築に価値があるって感じの言い方じゃないですか、
新築がいいねって思いますね、
でも今の話は逆に歴史とか文化を積み重ねてる方が価値がありますよねっていう、
そうです、
そこがなんか全然違いますよ ね、 ね、まず大前提が、
ね、イタリアはそれが当たり前にだからなってるってことですよ ね、
ね、
SDGs だな、全然日本より進んでる感じがする、